東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
1月22日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォームフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ユリです。いや、先日 SNS を見ていた時に、一斉に皆さん新しいお財布をあげている日があって、一粒万倍日と転写日っていうんですかね、重なった日にお財布を下ろすのはこういい運気金運とかにつながるっていうことでね、皆さんが一斉にあげてたんですけど、そういう一粒万倍日にお財布を下ろすみたいのに憧れを持ちつつ、私一回もできたことがなくて、毎回華麗にスルーをしているんですが、お財布のこと考えるとなんかどんどんお財布の大きさがね、小さくなってきたな自分もって思ってます。やっぱりいろんな決済サービスが増えてきて、なかなか小銭を持ち歩くことが減ったりね、いざという時のお札とかは入ってるんですけど、小さくなってきたななんて思ってて、今カードを入れるためのカードケースみたいなものに全て私挟み込んでいて、多分お財布じゃもはやないんですけど、それでも大きいからもっとちっちゃくしたいなっていう、お財布ちっちゃくしたい欲みたいなものがですね、湧き上がりすぎて、ちょっとなるべくね手ぶらで歩きたいななんていうことを思ってたりするんですが、皆さんもね便利な決済サービスいろいろ使っていらっしゃるかと思いますが、今日はそんなお話をしていこうと思います。改めまして、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス、未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今夜は後払い決済サービス株式会社ペイディ副社長執行役員の橋本智博さんをお迎えします。かつて日本で5社目のユニコーン企業として注目を集めたペイディ、新たな支払いの形を提案するそのサービスに迫ります。デジタルフォルフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォルフューチャーピクス、 This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今夜はペイディ副社長執行役員の橋本智博さんをお迎えしました。橋本智博、楽天にてトラベル事業の営業統括、 e-book 事業の立ち上げ後、 DNA で障害部長、事業開発部長を歴任、ペイパルにて大手加盟店の拡大や各パートナーとのアライアンス統括に従事。この番組、デジタルの切り口でやっぱり決済サービスとかのお話もたびたび伺ってるんですが、ペイディ、皆さんロゴも見たことあると思うんですけど、
はい、
具体的に使ったことのない方のためにちょっとまずご説明いただいてもいいですか。
はい、ペイディとは、欲しいものをその場で購入して、その月のお買い物を翌月まとめてお支払いいただけるという、まあ今世の中で後払いサービスを展開しております。特徴としては、事前にカードの登録とかそういうものが必要なく、メールアドレスと電話番号だけで決済が終了するっていうような簡単なサービスになってます。
その仕組み聞くと、なんか正直使う側としては、それだけでいいのっていう感じもしてきますが、はい、そこがまあ売りというか差別化されている部分でもあるわけですよね。
そうですね、やはりこう決済においてめんどくさいものって多分たくさんあると思っていて、はい、例えばこう日本においては EC 市場の中ではたくさん商品があると思ってます、はい、で決済する方法もたくさんあると思うんですけども、うん、じゃあそれが本当にこう簡単に決済できるものが全部揃ってますかっていうと、やはりそうでもないなっていうふうに思っていて、その中で我々ペイディはこのようにこうメールアドレスと電話番号だけで簡単に決済ができるっていうところに非常にこう注力をしてサービスを作ってます、
私ほとんど買い物 EC でするんですけど、やっぱりEC 自体がもう便利は便利なんですけれども、クレジットカードの番号と名前と全部入れてってなると、結構夜中目こすりながら諦めることがあって、
はい、
あもうこれ明日でいいやって結局1ヶ月経って買わなかったとか、
はいはい、
その面倒くさい部分が全カットっていう、
そうです ね、やはり今出ました、こうクレジットカードとかですと、まあ自宅でカード番号をこう見て入力するっていうのは多分眠くない時はできると思うんですけど、まあ例えばこう電車の中で、今もう皆さんスマートフォンで買い物とかすると思いますので、その時にこう電車でクレジットカードを出して買い物するって、まあなかなか多分面倒くさいっていうよりはこうセキュリティ的にちょっと難しいのかなと思ったりとかしますね、はい、
だからクレジットカード不要で後払いできて しかも後払いの際に確か分割とかも選べるんですよね。
そうですね、はい、今あのペイディの中で、はい、ペイディプラスっていうものに登録いただくと、うん、今金利手数料、うん、分割手数料無料で3回後払いっていうのが全部の、うん、ペイディを使える全部の店舗で使えるようになってますし、うん、去年10月にアップルとのリレーションシップによってアップルのストアでも3回から24回までですね、アップル製品を買えるようなサービスっていうのも展開してます。
いや、アップルももちろん驚きなんですが、やっぱり主婦の味方アマゾンでもですね、はい、ペイディ使えるっていうのは本当にフレキシブルで、
はい、
あれですよね、もう参加っていうか登録しているお店今数値でいうとどれくらい、
会社立ち上げた当初はすごい数えてたんですね、
はい、
もういくら何千店舗で使えるとかってやってたんですけども、今もちろん細かい数字を把握しているものの、実際申し上げると我々こう今どこでもペイディっていうサービスを展開していて、例えばこうビザが使える加盟店だったらペイディ全部使えるようになってたりとか、
なるほど、
あとはペイパルが使える加盟店でもペイディが使えるようになっているので、日本だけで見てもたくさんありますし、もちろんグローバルでも使えるようになっているので、
カウント負荷っていう感じですね。でも今お話あったように、そのペイパルとの合併っていうんですか、
はい、
去年
2021年、
去年の話、
去年です。
いや、そうなんですよ、ペイディもともとね、その日本で5社目のユニコーン企業、つまりまあ10億ドル以上の価値があると言われる企業、はい、5社目っていうまあ存在感でもあったんですが、
はい、
この段階でもうペイパルと一緒になるって決めたのもかなりニュースになりましたよね。
そうですね、もともとペイパルから我々出資も受けていたので、うんうん、我々のたくさんある株主の中の一社ではあったんですけども、はい、昨年の10月ですかね、うんうん、我々の株を攻めてで売却し、ペイパルグループの一員となるっていうことを決めました。
今回その橋本さんにお話を伺うにあたって、改めてちょっと企業のホームページ見させていただいてたんですけど、創業者の方ってそもそも外国人、
そうなんです、
ね、日本人の方じゃないんですね、
はい、ラッセル・カマーと言いまして、はい、カナダ人が日本で日本法人として会社を起業しました。
その方はもちろん日本でこう後払いサービスの決済サービスが来るだろうと思って日本であえて作ったっていうこと、
もともと、はい、まあ、彼らもずっと金融の仕事をしているんですけども、うんうん、日本で働き始めて、日本のゴールドマンサックスで彼は働き始めているんですけども、うん、そこでこう日本で何かを物を買う、インターネットで物を買うっていう時に、まずこう海外のクレジットカードが使えないみたいなこともあったんですね、そうなってくると、まあ、もちろんカードが作れないわけでもないですし、海外のカードは持っているけども日本でサービスを受けることはできないっていうところから、なんでこう日本ってその決済においてめんどくさいこととか、そういうこう障害ネルのこと、弊害ネルのことっていうのがたくさんあるんだろうっていうところから、もっともっと簡単に人が買い物できるサービスっていうのを作りたいって思いで、このペイディの後払いっていうのを、彼が考えて作った次第です。
現金主義の日本が今ただでさえピで払えるようになってかなり便利になったって個人的には思ってたんですが、はい、海外に比較したらまだまだ不便なところも結構あるっていうことですか。
そうですね、うん、やはり今キャッシュレスとかもすごい、はい、増えてきてますけども、いろんな数字を見てもやっぱりグローバルから比べると、例えばこう EC 化、人のこう消費するものがどれだけ EC で使われてますか、はい、EC ができてますかっていうのも世界から比べても日本って多分すごく少ないでしょうし、キャッシュレス化みたいなものも、はい、例えばこう韓国とかだったらもう国民のほとんど全員が使っていると思うんですけども、日本はまだなんか3割ぐらいとかでやってますし、うんうんうん、まだまだ課題とかやらなきゃならないことがあるっていうふうに思ってますね。
なるほど。あとそのホームページ見させていただいたときに、なんとなくペイディってちょっと若い方向けのサービスなのかなっていうのも、なんか色味とかでちょっと思ったんですけど、はい、そのあたり、はい、ユーザーってどんな感じですか。
もともとペイディって先ほど申し上げた通り、はい、メールアドレスと電話番号でクレジットカードの登録とかも必要ないよっていうサービスを展開していたので、もともと使ってるユーザーっていうのは結構やっぱ若い方が多かったんですね。特に女性の方が多くって、
はいはい、
で、まあ、また最初に使えるような場所もそういうファッションサイトから僕ら導入していただいていたので、どちらかというとこう若い人中心にサービスの展開をしていきました、うん、まあ、ただ先ほど言っていただいたように今 Amazon とか Apple とかでも使えるようになってきたことによって、うん、本当にこうユーザーの割合を見ると本当にこう半分半分、うん、男女比率も半分半分で、うん、使ってるユーザーもやっぱ若干比較的若い人が 多いんですけども、普通の EC で使っている、ユーザーのデモグラフィックと同じような形かなと思ってます。
これ橋本さんの見立てだとやっぱり今まだ日本ってその後払い決済サービスって私の中だとすごくメジャーなサービスではないかなって思ってるんですが、はい、ここからやっぱり普及率どんどん上がっていくんですか？
はい、上がっていくと思ってます、うんうん、やはりまず使える場所がどんどん増えなきゃならないなっていうのは一つあると思ってるんですけども、うん、やはり一方で今現状皆さんいろんなサービス決済使っているので、まあ、それに慣れているっていうのもあると思ってます、うんうん、ですので、まだまだ今全体で言うと EC の中の 10% とか 15% とかが後払いになっているんですけども、はい、やはりその後払いの中でもより利便性を高めていく透明性を持って安全安心に展開できればもっともっとシェアは大きくなっていくかなと思ってます、
うん、このあれですよね BNPL って言うんですよね、
はい、Buy Now Pay Later っていう
Buy Now あ今買って後で払う、はい、BNPL 事業っていうんですか、
はい、
これって世界的にはもうもっともっと普及しているものでもあるん
です、ね、そうですね。特にやっぱりこうグローバルを見てもその Z 世代って言われる、うんうん、方々が率先して使っているサービスがこの BNPL かなと思ってます。
単純にめんどくさいことする必要なくないっていうところなんですかね。
やはりこう明確に分かるっていうのが多分一つ大きいかなと思っていて、うん、まあ、例えばこうペイディとかでも例えば今月買ったら、今月末で締めて、翌月10日までに払ってください、っていうこう自分がいつ買ったものはいつ払ったらいいんだろうとかっていうのは非常に分かりやすいっていうのがまず一つ特徴かなと思ってますし、あとは結構いろんなユーザー使い分けてる若い方々ってこういうサイトだったらこの決済を使おうとか、この商品を買うんだったら1ヶ月の中で給料日前だったらとか、多分意外と面倒くさいことも嫌なんですけども、ちゃんとこう自分の中で管理して考えて、いろんな決済を使っている、でその中でより分かりやすいっていうのが今この後払いかなと思ってますので、そういうユーザーが増えてるのかなと思ってます、
うん、ある意味まあクレジットカードのいい部分は取ってるっていうか、はい、その明細で来るみたいなところが、はい、全部そのウェブ上で見られるっていうことです
ね。おっしゃる通りですね。
もともとその創業者が日本の方ではない海外の方っていうこともあって、かなり国際色豊かな社内になってるというふうに伺ったんですが、
はいはい、最近の新しい数字じゃないんですけども、はい、約半年ぐらい前とかにこういろいろとうちの人事とかと調べたら、ペイディにいる外国人の国籍が31カ国の人たちがいるっていうのが分かって、
すごい。まあ、いろんなセクションの方いらっしゃると思うんですけど、やっぱりエンジニア採用が多いんですか？
そうですね、今エンジニアの 99% ぐらいは外国人でいます。
へー、はい、でもここまで伺ってるとやっぱり日本の中ではどんどん普及しているペイディですけど、今って海外進出ってどういう感じになってるんですか？
まだ海外には進出していないですね、はい、でやはりこう我々のサービスって先ほど申し上げたメールアドレスと電話番号だけで決済ができる、ある意味いろんなユーザーの情報をもとに、決済をしているので、じゃあグローバルに出ていった時にその海外の人たちがどういう購買行動をして、うんうん、どういう人たちがちゃんとお金を払っていくかっていう、僕らやっぱこう日本で持っているこの十何年やっているデータはたくさんあるんですけども、やはりこうグローバルのそういうデータっていうのはまだ持ち合わせていない。なのでペイディが単独でじゃあ出ていって、いろんな海外で後払いサービスをしますよっていうのは今のところはまだいろんなこうなんだろう協議はしてはいるんですけども決まってはないというのが現状です。
確かでも創業なさった時からずっとこだわっておっしゃってたのがその日本で勝ち切るっていうことを確かおっしゃってましたもんね、
はいはい、そうですね。
そういう意味ではやっぱりペーパルと一緒になって資金力もあって、
はい、
まあね、いろんな今競合いくつかこう頭が出てきたところで、はい、そことのバトルもありつつ、はい、日本で勝ち切って海外へという部分も、
ね、そうですね。やはり今回ペーパルと一緒になれたっていうのは非常に大きいなと思っていて、はい、今その言っていただいた海外展開というところでも、やはりもうペーパルってグローバルのほとんどの国で展開しているので、
はい、
やっぱりそういうところとのこうデータとか、はい、いろんな協業をもとにペイディのサービスとして、もしかしたらペイディの名前じゃないかもしれないですし、
はい、
ペーパルが提供する後払いサービスとしてペイディの仕組みを使っていくってこともあると思ってますし、
うんうん、
そこはこうペーパルグループとしていろんな展開決済ビジネスをしていく中でいろんな資金っていうのは必要になってくると思ってますので、その資金をですね有効活用していくっていうことには、
はい、
に向かっていきたいなと思ってます。
橋本さんからご覧になってこの5年間くらいのキャッシュレスの進み方、そして一方でこの先10年15年の将来像ってどう読んでいらっしゃいますか？
キャッシュレス化が進むことがすごい経済を良くするかっていうと、またそれなんか分かんないと思っていて、
うんうん、
日本って、まあ、もちろん現金主義の人が多いですと、
はい、
でこれって各 世界から比べるときっと日本のお金ってすごい安全だと思うんですね、
はい
はい、ですのでお金で用が足りるところっていうのはもちろんあると思ってます、うん、ただ一方でそのキャッシュレス化って簡単にするスムーズにするっていう一方でやはりそういうこう人の購買データをちゃんと蓄積するっていう部分もあると思っていて、うんうん、そうなってくるとこう、まあ、他の先進国キャッシュレス化が進んでいる国よりはそういうデータの蓄積ってやっぱ遅れているなっていうふうに思ってます、うんうん
はい、
でやっぱりこう、まあ、例えば韓国とかですとキャッシュレスで使った分の一定数を税金控除になったりとか、
はい、
あとはもうもちろんアメリカとかも非常にキャッシュレス進んでいるんですけども、うんうん、まあそもそもこう、まあ、広大な土地があるので、そもそも現金を下ろしに行く場所が遠いからだったらもうキャッシュレスで済ましちゃおう、うんうん、っていうことを考えるとやはり日本ってこの中で言うとすごくもうそもそも便利な国だと思うんですね。
ATM 近いですもんね、はい、
ですので、まあ、もちろんよりスムーズになるためにはキャッシュレス化っていうのはよりやっていった方がいいと思いますし、そこにちゃんと安心とか安全とかがついてこなきゃならないとは思っているんですけども、まあ、全てのキャッシュレス化が全ていいっていうよりはちゃんと、利便性と人が使う安心安全を担保した上でのキャッシュレス化っていうのが進んでいけばいいなと思っています。
じゃあある意味そういう意味で言うと特に日本はなんか硬貨とかお札が使われなくなるっていうことはなさそうなっていう感じなんですかね、はい、
もちろんちょっとこのデータとかはないんですけども、はい、いろんな世界から見てもやっぱりこう日本の紙幣のクオリティとかよく海外行ってアメリカとかで100ドル使おうと思ったらこう偽札チェックみたいなとかよくされると思うんです
が、ね、はい、
多分日本ではされないと思っていて、
確かに確かに、
なんかそのぐらい日本って安心な国だなっていうふうに思ってはいますので、うんうん、もちろんこれから先10年後とか、うん、キャッシュレスっていう文脈なのか、うん、人が買い物をするっていう文脈で言うと、はい、もっともっと進展発展していくなっていうふうに思ってます。もともとこう買い物ってきっとすごい大昔ってこう物々交換みたいなとこから始まったりとか、はいはい、でお金になったりとか、うん、その後クレジットカード、要はお金を持たなくても買い物できるよっていうクレジットカードが出てきて、でより利便性を求めて今携帯電話でいろんな決済ができるふうになっているんですけども、はい、やはりここでとどまる気は僕もあんまりしてなくって、もともと携帯電話ってきっと通信機器なんですけど、はい、今みんなこう通信するっていうよりは情報収集機器みたくなっていて、うんうん、その情報を得るデバイスになってきていると、うんうん、であればじゃあ情報を得るデバイスが全て携帯電話じゃなきゃならないですかっていうと、もっともっと多分違うものもより出てくると思ってるんですね、
はい、
そうなってくると今こう決済のキャッシュレスの決済の支流って携帯電話になってるんですけども、じゃあその支流がきっと携帯じゃないものになっていくっていう世界はあると思ってますし、もちろん最近静脈承認とか指紋承認とかまあいろいろあると思うんですけども、はい、まあやはりこうバランスでそういうサービスはあるものの、まあそのデバイス側が高かったりとか多分すると思うんですけども、よりそういうのはより便利になっていくと思ってますし、まだまだ多分僕の考えれてない範囲の中で人がよりシンプルに買い物できる世界っていうのは必ず来ると思ってます、
うん、どうなるんでしょうね。
そうですね、でもやはり多分僕が今この決済会社をやっていく中で利便性を追求していきながらも、やっぱり大事なのって安全であって安心であって、
はいはい、
で便利になればなるほど買ったっていう感覚ってなかなかないと思うんですね、お金で払うと自分の財布からこれだけお金がなくなったから、
うん、
次の買い物はちょっと控えようかなとかってこう生活のリズムっていうのができると思うんですけど、
はい、
こういうペイディをやっている僕が言うのもおかしいんですけどもこういうキャッシュレスデジタルウォレットみたいなのがどんどんどんどん広がってくると、もちろんお金を運用するとか送金するとか買い物するとかっていうのはより便利になっていくものの、そこに対する実体験として気持ちっていうのがちゃんとこう伝わるようなサービスにしていかないと、あまりにも全部が簡単になってこう自分のお財布以上の買い物をするって多分良くないことだと思うんですね、なので僕らは生活の中の一環としてペイディを便利に使っていただきたいけども、その中でやはりそういう人たちの生活を圧迫するようなサービスであったりならないと思ってますし、うん、人が無駄遣いをしやすいようなサービスとかではなくて、うんうん、はい、
なんかペイディのこの責任者である方がそういうことを言ってくださって今すごく安心感があったというか、やっぱりその利便性だけを求めてサービスを作っていくっていうよりもその買い物体験であったりとか、うん、そのあたりの部分もやっぱり尊重して進化していくんですね。
はい、そうですね。
ちょっとお買い物したくなってきました、なぜか
ぜひペイディで買ってください
本当そうですね。ちょっと今若い方も多いということですが、ここからさらに間口が広がっていろんな年齢層の方もペイディ使いそうですね。
今どちらかというと EC を使う方々のユーザー層に沿っているんですけども、はい、まあ、例えばじゃあ年配の方々がどれだけ EC を便利にこれから使っていけるかとか、じゃあその決済するときに今までこう代引きしか使ってないけど、やはりこう代引きって家にいなきゃならないとか、フェイスとフェイスでお金を払わなきゃならないとか、やっぱそういうこう便利じゃないところってやっぱりちょっとあると思っているんですね。なんでそういうところが年配の方々もより便利にペイディとかを使ってより買い物をしていくっていうようなサービス設計をしていきたいので、あの幅広い人たち、日本の全人口の人たちがより便利に使えるサービスっていうのはあの心がけて展開していきたいと思ってます。
なるほど、いやとても勉強になりました。ちょっと未来の風景皆さん思い描くことができたのではないでしょうか。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
デジタルフォルムは今年で60周年の IT 企業。どんな仕事をしているのでしょうか。
私は皆さんの身近にある家電製品や業務用機器に組み込まれるプログラムの開発を行っています。最近身近になってきた自動運転システムの開発もその一つです。皆さんの目に見えないところで各製品が効率よく安定的に動くために日々開発を進めています。
なるほど、テクノロジーとデジタルデータを生かし発想力と行動力と情熱でお客様を成功に導いているんですね。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルム。デジタルフォルムでは新卒、第二新卒向け会社説明会を開催しています。詳しくはホームページで。デジタルの力を使って一緒に未来を作りましょう。
デジタルフォルムフューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルムフューチャーピックス、今夜は株式会社ペイディ副社長執行役員の橋本智博さんをお迎えいたしました。いや未来のペイディの形も気になるところですけれども、やっぱりキャッシュレス様々進化していますね。新たなショッピングの形、未来のお金のあり方、本当にここから進化が目覚ましい時代に突入していきそうです。デジタルフォルムフューチャーピックス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルムフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルム。